ラジオ成田をお聞きの皆さんありがとうございました。
はい、
はい、ここから第2部ですね。
はい、
はい、探偵はバーにいる3キャラクターなどを深く掘り下げていきたいと思います。
はいはい、
まず登場人物メインキャラクター俺、うん、探偵
名前がないんだよね、うん、
名前ないんだよなこれ、
うん、
今までいろんなねドラマ取り上げてきたけど名前主人公の名前がないっていうのは初めてですね。
うん、
探偵とか旦那と呼ばれている、
うんうん、でもそれでドラマ成り立つってすごいね
すごいね、
うん、
だってマンダロリアンですらディン・ジャリンっていう名前があったからなな
んか比較対象がなんかおかしくないですか
いやいやいやいや、あれスペースウエスタンですからね、うん、いやいやディン・ジャリンやったからな、
うん、
それすら凌駕する存在ですよ、名前ないんだもんって、
う
ん、
ね、
うん、で携帯電話を携帯しない主義、
うん、
うん、探偵なんて一番携帯電話が必要じゃねえかって気がするんだけど
とか言いつつ買ったんだよとかって言ってたじゃん、
うんうん、そうね、
うん、
ガラケーでしたけどね、
ね、
だけどそのガラケーが出てきたのパート1でガラケーが出てきたけどそれ以降は、
うん、
あの高田くんの携帯使ってるんですよ。
そうそうそう、
これ原作がね、
うん、
原作側の携帯電話がない時代の原作だからってことらしいんだけど、
うん
うん、古い原作だからってことらしいんだけど、
うん、
まあ、苦肉の策でね、
うん、
携帯出したりしてるみたいなんですけど
ね、
で自分の名前の名刺じゃなくてケラー大畑の名刺を持ち歩いてると、
うん、
これでよう商売になるなという気がするんですけどね。
ほんとね、うん
うん、まあまあおとぎ話ですからね、
うん、
いいんですけど、うん、
そしてあのバーはとても寛大だね、うん、
本当だよね、もう貸し切りみたいになってるやんな、
ね、
うん、ええんかな、
うん、
いや一言も喋らないけどあのバーテンダーがすごくいいなと思って
そうそうそうそう、
雰囲気あるんだよね、
うん、
そう、なんかいるんかいないんかわからへんけどねいつもね、
うん、
来たらすぐピースと大谷さん、
うん、
うんうんうん、
なんで大谷さんなのって思いながら
よくわかんないけどね、うん、
これはなんか原作のネタなんじゃないの
多分ね、
うん、
よくわかんないんだけどまあでもあのバーを根城にしてるということですね、
うん、
でちゃんと家もあんだよね、
うん、
たびたび家のねシーン出てくるんだけど、
うん、
でみんな結構出入りしてたりとかね、うん、するんだけどお釜が看病に来たりとかするんですけど、
うん
うんね、でもバーなんですよ
ね、
不思議ですな、
うん、
でキャラとしては大泉洋さんですね。
まあ彼もあんまのねキャラだよね、
うん、
もうぴったりやね、
うん、
本当にこれ以上ハマる人がいるだろうか。
いやー違う人がやったらもう全然違うキャラになるね、
うん、
うん、と思うね、うん、いや本当にこんないいね役者さんが見つかるなんて、
うん、
幸運だよね、
うん、
いや素晴らしい泥臭い主人公ね、
うん、
やっぱり彼はそんなにやっぱりパッと見イケメンじゃないですから、
うん
うん、イケメンじゃない人がこんなに活躍するドラマって珍しくないですか。
しかもね主人公でね、
そう、
うん、
マンダロリアンですら顔隠しとるからな言うとくけど、
うん
うん、ねえそれ考えたらどうすか。
いやでも不思議とねかっこよく見えちゃうんだよね、
うん、
見えちゃうんだね。
かっこ悪いのにかっこ悪いのがかっこいいのよ、うん、
そう、
うん、
素晴らしい、ほんと素晴らしい
ね、
うん、ちょっとジャニーズとか見習えよって思うけどね
なんでそんなにジャニーズを目の敵のように、うん、
いや
なんすか加藤光さん昔ジャニーズ受けて落とされたんでもしたんですか、
うん、いやいやそんなことないっすよ僕はあのキャンキャンのモデルだったんですけどね
なんで女性誌なんだよ
いやもうねエビ萌え加藤光っつったらねもう一時代を築いたもう三大モデルですからね
加藤光
加藤光
いやね、まあまあまあいいんですけどねこれはまあまあ公然の秘密なんですけどね ねでもかっこええのよね
そうなんですよ、うん、
なんでかな今だったら絶対主人公で映画でっつったら、
うん、
やっぱイケメンですよね、
うん、
もうイケメンの若手役者が主人公じゃないですか、
うん、
なかなかないよね、
うん、そして、うん、やっぱりその 男性に特に好かれるかっこよさだよね。
いや女性も多分好きなんじゃないの、ああいうの。
私は好きなんだけど、
うんうん、
ジャニーズ好きみたいな感じの人は、うんうん、もしかしたらいけてないってなるのか、
うんうん、そうなんかな、
うん、
ああいうかっこよさはやっぱ女子にはわからないのかな。
求めてるものの違いかな。
そういうことなんかな。
その王子様みたいなのが好きな人はやっぱりあれ、うんうん、あれはダメなのかなとも思うんだよね、う
ん、あ、まあ、ちょっとね違う話かもしれないけど、
うん、
あの結婚相談所、
うん、
結婚相談所に登録してる女の人が、
うん、
第一声に言うのは、
うん、
あれなんですって、私見た目にはもうこだわらないのでって言うんですって、
うん、
で星野源さんぐらいでいいんですって言うんだって
、うんうん、
で結婚相談所の職員の人は、
うん、
みんなそれで呆れるんですって、
うん、
あんまりにも星野源っていう単語が出てくるんですって。
へ
で星野源がどれだけ高レベルかってことをお前ら分かってないだろうっていうことなんですって、う
ん、だから結婚できないんじゃない。
そうでも結婚できない、結婚できない、その結婚相談所に来る人ってみんな言うんですって、もう見た目は星野源さんぐらいでいいんですって言うんですって、
うん、
は
あ、お前らちょっとよう考えろよっていうことらしいんだけどね、うん、それになんか通じるものがあるよね。
そうですね、うん、
ねえ、どないやねんっていう、
うん、
分かってへんなと、
うん
うん、ねえ、まあまあいいんですけどね。いやでもかっこいいのよ、
うん、
でもこの泥臭いかっこよさというのを分かってる、
うん、
女というのは幸せになれる絶対、うん、と僕は思います。
私じゃあ幸せになれるってこと？
きっとあなた以外は幸せになれる。
おいおい、
ひどいと思いますね、うん、でもかっこいいと思うよ実際問題
ね、うん、
うん、こういうところを目指していきたい、
うん、
男としては
そうね、
うん
う
ん、
こういうところをやっぱ目指したいですね。なりたい、こんな感じに、
まあ
ね、でもあんな、
うん、
半殺しの目にあったりするの嫌だな。
そりゃね、
うん
うん、
あんなにしょっちゅうひどい目にあるの嫌だな、
うんうん、あの辺はすごいですよね。あの一貫してるのは絶対喋らないですもんね。どんなに落とされても、
うん、
どんなにひどい目にあっても、
うん、
はいはいはい、
うん、
まあ、主人公だからね、
うん、
いやでも桐原組に脅されてさ、
うん、
分かった分かった手引くって言ってたじゃん、
うん、
もういつもこんなことしなくても言ってくれれば聞くからっつって
聞いたことねえじゃねえかって怒られてたよ。
そう
分かってる。
悪いなフレッシュがなくて、うん、悪いなフレッシュがなくて、
うん、
あんなに
お金積まれてもね、うん、動かないしね、
うんうん、
そうそうそうね、いいと思いますね、
うん、
あんな人に私なりたい、
うん
うん、でもそのくせ高田の金返せとか、
そうそう、
2だったっけ、美容師のここから100万円渡されて返しなさいよって言われた時、うん、
助かるよ、普通に受け取ろうとするんだよ、助かるよつって、うん、落ちすっからかんだからさ、
うん、
とか選別返せよと、警察呼ぶぞこの野郎、
うん、
そうそうそう
一回出したのは
引っ
込めないんだろ、
そうお前警察呼ぶぞこの野郎だよね。
だからちょっとね、本当に引いちゃいけないところは絶対引かないし、
うん、
ああいうところだとちょっとおちゃらけるってるってところがちょっと好きですね。
そうね、うん
うん、
ああいう人でありたい、
うん
うん、次のキャラいきましょう。高田、
はい、
はい、
探偵の相棒兼運転手、
うん、
北大農学部の助手、
そして空手はね、
師範だ、
ね、師範の資格もあるほど強い人、
うん、主人公の空手の師匠でもある、
うん、
うんということですね、
うん、
でも一日中寝てたい人、
うん、
大学校内の一角を占拠して事実上住んでいる。愛車は凄まじくボロい初代ビュート。
凄まじくボロいよね、本当に、
うんうん、ビュートってとこがいいですね。でもね、
うん、
高田っていうのもでもつかみどころのないキャラやな、
うん、
あれもね本当松田龍平さんならではのキャラだと思うんだよね。
そうね、
小説版でどう描かれてるかわかんないけど、
うん、
ものすごく雰囲気があるというか、
すごいよね、
うん、
役作りが。でしかもあえてかっこ悪い入れ立ちじゃないですか。
特に3はね、
メガネかけてるし、 で、北海道だからってのもあるんだろうけど、なんかもっさりした格好してるじゃん、いつも。
うん。
なんか厚着してんじゃん、いつも。
あ、それ思ったんだけど、大泉洋さんはかなり薄着なんだけど、
うん。
高田は結構コートを着ていて、モコモコしてんだよね。
そうそうそう。で、あのもっさりしたあの服装でアクションやるじゃない？
うん。
それがすげえなと思ってんだけど、動きにくいだろうと思いながら見てんだけどさ。
ね。
すごいよな。
うん。
で、ボソボソ喋るっていうさ。
うん。
またそれがいい。
あの、こう、ボソッとツッコミ入れるのがさ、あれがいいんだよね。うん、
そうね、
うん。
素晴らしいコンビだわ。
うん。無敵と言いつつね、そう、3では強敵を出したからね。
うん。うん
まあ、2でもね、金属バットで殴られて、あの、一回倒れたりするんですけどね。
うん、
油断したとか。で、なんかこう、主人公がピンチになると、必ずなんか裏口から入ってきたりとかしてさ、
うん、
必ずピンチに現れるんだよね、彼はね。
そうそうそう。遅れてね、うん、必ず。
そうそうそう、そうそうそう。うん。あの、コーヒーはお出ししたのか。
あれもすごいよね。だってあれ人数分入れろって言って人数をさ確認してるわけでしょ。うん、うまいと思って。
そう、で人数数えてこんなにいんのかよ。
そうそうそうそう。
気まずそうな顔してんだよね、
うん、
いやいいキャラです、
うんうん、
で鎖骨折れちゃったとかさ、
うん、
鎖骨が折れちまったっつって爆笑してるとかさ、
うん
うん、全然気にしてねえみたいな、
うん
いいキャラですよね、
ね、
うん、次のキャラいきましょう、
はい
松尾、
うん、両党使いだ、
そう北海道日報の新聞記者、
うん、
3だけ見ると
分かんない
ですね、ただの新聞記者かなと思うんですけども、うん、実はパート1から出ていて、
うん、
妻子持ちなんだけど両党使いと、
うん、
男性の恋人がいたりするというね、
うん、
それも自衛隊の恋人で逃げられちゃったりすると、
うん、
逃げられて昇進だったりするわけですね、
うん、
どうすか田口智郎さん、
あの人も芸達者だね、
芸達者ね、
うん、
もともと劇団健康の人だよねこの人ね、
うーん、うーん、まああの役はもうドハマりだと思う、
あの人何やってもドハマりだけどね、ないんだけどね、
うん、
うん、実は友郎さん NHK のプロジェクト X という番組でナレーションをしていた人なんですけどね、
はいはいはい、
ナレーションとかもやるんだよねだから ね、
うん、
ね、恋人との情事を写真に撮られてしまった、ね、
うん、
いやどうしてあれが写真に撮られちゃうのかがよくわからないんですけどね
いいのそこは突っ込んじゃいけない
そう、いないよね、うん、でいつもこういい時に情報をくれる人っていうね、
うん、
どうしても探偵っていう職業柄ね、どっかから情報を仕入れてこなきゃいけないわけで、
うん、
で必ず有力な情報をくれる人っていうのが何人かいて、
うん、
そのうちの情報源のうちの一人ですよね、
うん、
で新聞記者っていうのはちょうどいい立ち位置ですよね、
そうね、
うん
うん、主に情報をくれる人ってこの新聞記者の松尾か桐原組の若頭かどっちかだったりするんですけど、
うん
うんうん、ね、なんでこの二人はもう結構準レギュラーみたいな感じですね、
うん、
そして次のキャラゲンちゃん、ソープランドの
客、ゲンちゃんまで取り上げんの？
ゲンちゃん、あの人マギーだよね、
うん、
あのジョビジョバですよね、ジョビジョバのマギーですよね、うん、でもこの人も全部出てるよね、
うん、
今のところ、
うん、
レギュラーだよね、
うん、
特にパート3では結構重要な役どころ、
うん、
そうね、うん、
彼がいなければこの計画は失敗していた、
うん、
というぐらい結構重要キャラだったりするんですけど、
ね、
でもあの拳銃騒ぎの時に、
うん、
彼も一緒に逃げてたらどうなってたんだろうとかねとか一瞬考えたりもするんですけどね、
うん、
まあゲンちゃんはそんな感じですね、そしてウィキに書いてある順番でいくと桐原組組長、
うん、
札幌の老舗のヤクザ桐原組の組長、
うん
うん、今は普通の人みたいな感じになってると、
うん、
で愛人との間に設けた、娘の近況報告を探偵にさせていると、
うん、
でもともと組長の息子の家庭教師をやってたと、
うん、
探偵がね、
うん、
それで桐原組とつながりがあるということですね、
うん、
まあでもいるかなぐらいですね、組長ね、
いいアクセントですね、
でもいつも、うん、娘さんの情報のやり取りのところあれ好きなんだけど、
うん、そうそうそうそう、うん、どうせかギャグ担当だよねだからね、
うん、
そして間が松重豊さんで、 海長は
片桐隆二さん、
間行きましょう。間が、まあ、茂さんですね。
うん、
桐原組若頭、
うん、
俺とは腐れ縁、
うん
うん、ってことが書いてありますね。
うん
うん、まあサウナが好きと、
うん
うん、
いつも早えよ、
うん、そうそう
早えよって、うん、
ね、ヤクザモノにサウナがよく出てくるのはあれはお約束なの？
お約束なんじゃない？
うん、
あれですかね、モンモンが見せやすかったりなのかな。まあさすがに、うん、松茂さんはないけど。
ないよね。でも主人公さ、傷跡あるんだよね。
うん、
うんうん、
そうそうそう。あいだね。
うん、
松茂さんってさ、どこの劇団だっけ？
あの人も明治なんだ。
うん、東京サンシャインボーイズって書いてあるね。
ああ。
明治ボーイズってことは三谷さんのとこの人だ。で、蜷川スタジオにいたんだ。蜷川さんのとこいたんだ。
へえ。
昔でも第三舞台の芝居とか出てたよ。どうしてもコメディーのイメージがつきまとうな。
うん。
こわもてだけどね。
うん。孤独のグルメがあまりにも当たり役すぎて。
そうだね。
うん。面白い役者さんですよね、この人。
コーナー取り混ぜてやっぱりできる人だな、この人もな。
うん、
まあ間はそんな感じ、まあ、いつも情報くれるという感じのキャラですね。
いや、いい関係性ですよね、俺との。
まあそうですね、
うん。
いつもこの人のせいでひどい目に遭うと。
うん、
それがお約束になってると。
うん、
ブッチョ。ブッチョってあの、
松重の、
そう、
いつもサウナで大変な目に遭ってる。う
んお茶組みたいなこともしてたりね。
そうそうそ
う。
土平どん平さんです。ですってよ。
なんか焼肉食べに行ってた時にすごい肉食べたそうにしてた、
うんうん。そうそうそう、あれが良かった。でもね、若頭のお世話を怠るわけにはいかないから。
うん。
うん、動きを見て肉を出し。
そうそう、いつも小芝居してんの。
確かに重要な役どころですね。絶対必要やわ。
うん、
じゃあ次行きましょう。大畑、キラー大畑のマスターですね。
はいはいはいはい。
キラー大畑のマスター増田徳久さん、いるんだかいないんだかよく分かんない感じですね。
うん、
でも必ずでもいるんだよね一応ね。
うん、
喋ったことないんだこの人ね。
一回も喋ってないよね多分。
うん、喋ってない。
うん、
だからそのいるんだかいないんだかが一番バーテンダーとしての本当の姿だし、
うん、
うん、で所作がね綺麗なんですよね。なんか電話渡す時とか、うん、タバコ出す時とか、
うんうんうん、そうそうそう、
まあいいキャラですね。
うん、
そしてウィキの順番でいくと次がフローラ、
あ、オカマのママ
だ、
笹井英介さん、
うん、
本名は安太郎。
うん。
うん。
安太郎。ちなみにさ、第2作に出てきた、まさこちゃんは鉄之助なんだよね。
うん。
そうそうそう。
時田鉄之助なんだよね、
うん、
そう。好きだね、こういうのね。こういう遊びが好きだよな。
うん。
さすが安太郎。
その名前で呼ばないで。
そうそうそう。
これ、勝手なイメージなのが、なんかこの人、おかま多くないですか？そうでもない。
あ、そう。
なんかちょい、
多いね、うん、
あ、そう、どっちかって結構俳優というか、
うん、
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 いろんな複雑な役もやるけど、なんとなくオカマやってる役多い気がして、
うん、どうかな、
気のせいかな、
普通にサラリーマンとかやって
る
感じ、うん、でもいい役ですね、これもね、うん、トンボイスパーティーのママ、いい役ですよね、要所要所で出てくんのよ、
うん。
うんうん、でいい芝居するのよねこの人もね、
そう、
うまい、うん、うまいのよ本当に、うんうん、素晴らしい、
うん、
そしてあとは三崎麻里、
うん、
はいはい、
メインどころ、
うん、
うん、モデル事務所ピュアハートのオーナーを務める美女、
うん、
もう美女って書いてあるもんね、
うん、
うん、いい役でしたね。
もう必ず美女をね登場させるっていうお約束がありますから。
うん、
そうですね、もうヒロインが美女っていうね、
うん
うん、もうね、三崎麻里さん、北川景子さんね、
うん、
もうそれに引き換えあの金太郎はなんだと、
なんでよ
金太郎じゃないし前世でなんかあったかぐらい恨んでますよね
いや、そんなことないっすよ、
うん、
いやもうこの三崎麻里さんがあまりにも良すぎて、
うん、
うん、でも絶対だからさ、自分がもし女優だったら一番共演したくない人よね。
そう、
誰と並んでも公開処刑やもんだって。
そうかな、
うん、美人さんだ よ
美人だから、
うん、
もう横に並びたくないわけですよ。
喫茶モンデのウェイトレスやればいいじゃない、
うん、
いやまあまあそこしか、そこそういうとこ狙っていくしかないよね。うん、そうそう、もう独自路線を突っ走るしかないわけですよ、
うん、
うん、絶対ね、共演 NG の女優さんとかいると思うよ。
そうかね、
うん、もう並んで絶対並びたくないと思うもん、女優だったら。
うん、
うん、でこの人でこれ、ただの美人で芝居ができないんだったら、まだしもこの人芝居も抜群にできるじゃないですか。
うん、
うん、うん、今一瞬誰の話をしてるかぐちゃぐちゃになっちゃってた。もうあまりにも金太郎金太郎っていうから。
うん、でも金太郎をこんなにベタ揉めするわけないじゃないですか。私が、うん、
金太郎じゃないし。
そうね、ねえ、
ねえじゃないっす
よ。でもさ、あの前田敦子さんがさ、レイコやってる時って、あの金太郎さんが前田さんを真似してる時のに近いんだよね、
うん
う
ん
う
ん、
ちょっとわざとらしく、そうそうそう、うん、ってやってるのがすごいそっくりで
似てる似てる、
うん
うん、よう似てるな思いましたもんって。
まあだからそこは金太郎さんがうまく切り取ってるということですよ。
ねえ、うん、うん、そう、いやそっくりやもんだって、うますぎるもん。ほんまにあんな感じやもんね、
うん、
前田敦子さんの解像度を落としてちょっとね、ぐしゃっとしぐしゃって言ってダメなんだ。このまま行くと金太郎の話になっちゃうんで戻しましょうか。
そうです、
そう、
三崎麻里さんです。
三崎麻里さん、うん、
いいキャラだな、うん、いい芝居もようできるしな、
うん、
いやでも本当に好きになっちゃうわ、
うん、
ファンになるわ、うん、もう文句のつけどころがない。
ベタ褒めだ、
うん
うん、あんな笑顔見せられたらね、
うん、
惚れない人いないだろう。
大吾はいいな、家に帰ったらあの人がいるんやで、
うん、そうそう、すごいよね。キャラ的にもね、よく作り込まれたいいキャラだと思います、
うん、
難病の子供にお金を残すというキャラですからね、
うん
うん、ヤクザの中で生きがいを見つけてしまうというね、
うん
うん、
でも結局さ、その子供の父親は全然出てこなかったね。
でもあったね、
うん、
だから恋愛してたわけじゃないんでしょうね、きっと。
そういうことか、
じゃない、わかんないけど、
うん
うん、でね、その仕事でそういう仕事をしてたので、
うん、
できちゃったと、
うん、
いうことなんじゃないですかね、うん、
なるほどね。
でもできたらそれが、うん、それが生きがいになっていたということなんじゃないですかね、うんうん、いやわかんない、でも男がいたのかもしれないし、
うん、
あのモンデの女の子言ってたじゃん、だって、
うん、
女が変わるね、女が変わるってどんな時だろうな。
そんなの決まってるじゃない。
そうそうそう、
男よって言ってたよね。
そうそう、言ってました言ってました、
うん、
そう、やっぱだから男いたのかもしれないし、
うん
うん、ねえ、わからないです、何があったのかわかりません、
うん、
次のキャラいきましょう。
はいはい、
うん、北条仁也、北条グループの社長。
はい、
あ、リリー・フランキーでしたっけ。
そうそうそうそう、
あ、
この人も芸達者だね。
いやー渋いね、怖いね、
うん、うんうん、でさ、本当になんかこうね、この人って役者なんだよね。ミュージシャンなの、役者なの。
うーん、どっちにも取れる方ですね、
うん、
ロックバンド東京モッツパンクスのボーカル、何でもできるんだな。
うん、
福山雅治主演の映画で、そして父になるっていう映画があるんだけど、
うん、
父親役をやってるんですよ、
うん、
またこれがうまくてな、
ね、
いやもう本当にこの人達者だな、芸達者だな、
うん、
この人、そう、 すっごいそのイケメンとかねでもないんだけど、
うん、
なんか雰囲気がめちゃくちゃある人なんだよね。
うん、
うん
うん、
いや本当にヤクザ役やったらヤクザにちゃんと見えるし、
うん、
いいお父さんの役やったら本当にいいお父さんに見えるし、
そう
そうそう、すごいくるくる変わるんですよ、
うん、
役者魂だね。
ね、うん、
あすごい、うん、本当にあのねロシアンルーレットでね何人も撃ち殺してきた感じに見えるのよね、
うん、
まあまあいいでしょうね、
うん、
北条陣はこんな感じですね。次のキャラ諏訪玲子、
うん、
はい、
金太郎、
うん、
うん、前田敦子
もういっぱい散々語っちゃったから
、うん
うん、モデル事務所ピュアハートでアルバイトをしている、
うん、
同桜女子大学家政科2年王女。王女って知ってるか、知らないけどあるんだろう
ってそうするとやっぱ格の大学なのかな、
うんうんうん、まずピュアハートでアルバイトをしている、
うん、
うん、まあまあ役には合ってんのかな、
うん
うん、
多分加藤さん補正が入っちゃってるから、
うん、
まあでも、うん、特別語るとこもないかな。
私あのシーンがかくまってもらって、うん、そのアパートに隠れてる時に、うん、探偵たちが訪ねていくじゃん、
うん、
その時に、うん、今アンケートでネキッドのコンサートチケットがあってたら、うん、そこでガチャって開いてたじゃん、
う
ん、
そう、
はいはい、うん、ああいうコミカルなところが好きです。
好きですね。であのネイキッドのコンサートチケットがっていうああいうさ小芝居するとこも俺好きなんだよね、
うん
うん、
でそれがさなんかあの前田敦子さんがやる玲子っていうのはそういうのに簡単に引っかかりそうなんだもん、
うんうん、そうそうそう。お母さんとか電話した時も学生課のものなんですけれどもとかまだゼミの5万円が振り込まれておらんのですがとかああいうしょうもない芝居するとこ俺好きやね。
うん、そこもうまいよね。
そうそうそうそう。まあ、探偵って普段からそういうことやってんのかなって思わせるよね、
うん。
まあまあいいんですけどね。次のキャラいきましょう。原田誠、前原光さん。まあ特に言うべきところはないかな。
うん。
国大生で高田の後輩。
うん。
高田に手付け3万払ってたっていうね。
うん。
そして1万800円を振り込んだ、
うん、
ちょっと800円っていうのが
そうそうそう、うん、消費税800円をちゃんと振り込んでいた。
消費税だろ
安いね、
うん、
でも彼はあれだよ、あのレゴと結婚するんだから勝ち組だよ。
そうそうそう、そうそう、銀行に就職が決まってて、
うん、
ね、うん、今銀行員どうなんだろうね。銀行員ってそんなに勝ち組でもなさそうだけどね
銀行にもよるんじゃないでしょうか。
なんかな、銀行、今銀行員あんま良くなさそうだけどな、
うん、
まあ無職よりはマシかな、
うん、
でも諏訪玲子、諏訪玲子、うん、諏訪玲子と結婚、うん、
うん、
でもピュアハートでアルバイトしてたら嫌だな
それはもう黙ってればわかんないし、うん、
まあね、ね、いくら丼ね、いくら丼とウニいくら丼食べたかったんじゃしょうがないな、うん、みたいなさ、
うん、
モンロー
モンロー、
モンローは誰だっけ。
鈴木沢さんだね。
鈴木沢さん、
うん、さん、モンローもうまかったな。
うまかったね。
うん、さすがですねこの人は、
うん、漁港のおばちゃん感がすごかったね、
だっておばちゃん感もすごくできれば、うんね、あの、うん、こうすすきのの女王もやってたわけじゃない、うん、両方できてて、うんうん、あーこの人もうまいなと思って見てた。
その子供を背負って出てきた時に、赤ん坊を背負って出てきた時に、うん、あそれまでどんなことがあった、こんなことがあって、こんなことがあったんだろうなっていう、その行間を埋める演技というか、
そうそうそうそう、
うんうん、なんかいろいろあったんだろうなって、こう
表情だけで説得力があるのよ、
うん、
できちゃうんだよね、
うん、
想像、
うん、
役者のそれは役作りがきっちりできてるから、
うん、
そういうところが、
だってモンローそんなに登場シーン多くないのよ。
そうそうそう、
あの酒場で3人でやってるのと、あそこの漁港の食堂をやってるのと、
うん、
そのシーンだけだから、うん、正直そういうのを見せる場が少ないのに、ちゃんときっちり見せてたから、うん、あーこの女優さんやっぱりすごいと思った、
うん、ちゃんとその行間を感じさせるって、うん、そういう芝居ができてるんだよね、うんうん、素晴らしいですよね、
うん
うん、でもモンローはあれかな、モンローそのモンローという名前で活躍してた時はやっぱりバリ雑言みたいなことやっとったんかな
どうなんだろう、
この豚人間がとかって言ってたのかな。
え、あれはさモンローじゃなくない、うん、
じゃないないない
ないよね、
うんうん、だってそうモンロー姉さんがって言ったじゃん、うん、私今店変わったんで今度お客さんとして来てよ、
う
ん、
そうそうそう、
でドア開けたらこの豚人間とかお前なんかただの豚人間だろうとか、
ただの飛べない豚だろうみたいなこと言われてたね。
そうねえ、
うん、
そうだね、やっぱ同じ系列の店にいたとしたら、
うん、
やっぱ同じようなことしとったんかな。
あれは私は逆かな、ね、モンローがいなくなったから うん、人がその自分のやりたかった方向性の店を持ったみたいに解釈してたんだけど
そうなんかな、うん、どっちでもいいんやけどもうどんな人やったんやろみたいなね、
うん
うん、考えてしまいましたね、
うん、
まあ、モンローはそんな感じ、
うん、
そして春、
うん、
シ
ソジョーの部下、
うん、
シソンジュンさんね、
うん、
もうこれもうあれですね、高田のカウンターですね、
うん、
もう完璧に、うん、高田のカウンターとして設定されたキャラですね、これはもう完全に、
うん
うん、ねえもうめっちゃ強いと、ただ単にも強いと、だから高田の扱いっていうのは結構難しくて、
うん、
あれと一緒でさ、ルパン三世に出てくる石川五右衛門と一緒でさ、
うん、
石川五右衛門が斬鉄剣出したら、
うん、
そのギミックとしてはもう全部蹴りがついてしまうんですよ。
はいはいはい。
そう、次元よりも効果としては強いんですよ、うん、五右衛門って、
うん、
うん、それに通じるものがあるんですよ、うん、高田が出てきたらもうとりあえずなんとかなっちゃうみたいなさ、
うん、
ところがあるんで、そこにやっぱ一つハードルを設けなきゃいけないってことで多分設定されたキャラですね、
うん
うん、五右衛門ってさ、
うん、
あれなんですよ、ルパン三世の五右衛門、まあ余談ですけど、
うん、
重要な局面には絶対出てこないんですよ五右衛門って。
へ
え。いつもね拙者はね、拙者はこんなことはスカンとか言いながらさ出ちゃったりとか
そうね、うん、
うん、決定的なその分岐点になるようなところでは絶対活躍しないの五右衛門って、
うん、
なんでかって便利すぎるから。
なるほど、
ね、どうにでもなっちゃうから、
うん、
そうで、もうどうしようもない時に必ず出てくるんですよ五右衛門って、
うん、
でちょろっと助けて、ちょろっと助けていなくなっちゃうんですよ、
うん、
そう無敵だから、無敵すぎてだからね五右衛門の扱いってすげえ難しいんだよ、
うん、
うん、もう斬鉄剣強すぎ
まあ何回かね一回奪われたり、
うんうん、
斬鉄剣の確か弱点がこんにゃくが切れないだったかな。
知らない、そ
んなのあるやん。
へぇ、
うん、
それは弱点なのか。
じゃあ、どんな硬いものでも切れるんだけど、こんにゃくは切れなくて、確か。
逆に柔らかいものダメなんだ。
こんにゃく切るときだけ包丁使ったらええやん。
そうそうそう。だから、斬鉄剣を防御するためには、こんにゃくで防御すればいいっていう。
脇から包丁出したらええだけやん。もういいんだけど。別にもう斬鉄剣それ弱点じゃないし、
うん、
いいんだけど、
うん、
まあまあまあいいですよね。まあだから無敵すぎるとね、
うん、
カウンターが必要になるということですね。
私はね、やっぱりその暴力シーンがね削られて、うんうん、銃でバシバシっていうアクションが減ったじゃない、
うんうん
うん
うん、だからこの役を持ってきたのかなと思った。
はいはい、うん、まあそれもあるかもね、
うん
うん、派手なアクションシーンっていうのが売りだったりするんだけど、
そうそうそう、
どうしてもね、
うん、
なかなかアクション持ってこれない、
うん
うん、カーチェイスとかもなかなかなかったしね今回はね、
うん、アクションシーンを盛り上げるためにも必要な役だったのかなって、
うん
うん、どうしても高田がピンチにならなきゃいけないしな、
うん
うん、盛り上がらないからね、
うん、
っていうことなのかもしれませんってことかな、
うん、
でもあんだけ強ければね まあ春ってあれだけ強いんだったらもう別にね、北条グループ牛耳れるぐらいになれるんじゃないのって気もしないでもないんですけど。
いやでもちゃんと上にはしっかり従ってましたよね、
うん、そうそう、そこが不思議でね、うん、
不思議なこととか失礼なことは言うけれども、うん、上の命令には絶対服従、
うん、
そうそう、それが不思議でね、
うん、でもそこがなんか余計あの狂気さというか不思議なやつ、うん
うん
うん、
別に言うこと聞かんでも別に倒せるやん、うん、思いながらね、
うん
うん、だから二面性というか本当にあのリリー・フランキーさんとかその、
うん
西田敏行さんもなんか優しい人と怖い人の両面両極端な、
うん、
志尊淳さんもなんかそんな感じがするんですよね。優しい顔じゃないですか、
うん、
多分、
うんうん、
普通の顔は、
うん、
でも怖いし怖いというか分かんないやつですよね、うん、こういうの春って顔が、うん、本当に、
うん、
芸達者だよね、
うん、
だから、
うん
うん、まあさすがレッドですね
、うん、まあ特急1号ですからね、
さすがレッドやな、うん、まああれはねあの強さはレッドで身につけたものやな、うん、俺実は戦隊のレッドだったんすよみたいな。やって売り込んだんかな、
うん、
ラジオグループに、うん、
それはどうか勘
違いしてますね
そうですけどね。それから次のキャラいきましょう。次のキャラ、重要なキャラとしてはやっぱり教頭先生かな、
うん、
あの人顔が広かったね、
うん
うん、
いやまさな牧蔵さん、
うん、
だってあの人いなかったら物語始まんなかったですからね、
そうそうそう、
すすきのの店を知り尽くす風俗王、
うん
うん、
でもそんな風俗王にしてはね、ヤンヤンの胸を揉んだりしてましたけどね、
うん、
そんなのも別に全然慣れてるというか、
ねえ、
ねえ、
うん、
うん、
まあ
風俗今更って感じだよね、
うん、風俗王っていうことだから本当にもうなんていうか節操なく、うんうん、いろんなところに行ってるから、
うん
うん、欲望に
ってことなのかな
でよく教頭先生やってるなと思いますけど
そうそうそうまあでも教頭先生が風俗王でも別にいいとは思うんだけどね。
うん。
うん。
だから別にね、
うん。風俗に行って、うん。
のはいい、お金払ってやってるのは別にいいとは思うんだけど、うん、その、学校で同じことやったらダメよね。
うん、そりゃそうですね、
うん。うん。やんやんの胸を揉むのもどうかなと思いますけどね。うん。あれもだから、ね、あれシリコンとか言ってたけど、
うん
うん、なんか突っ込まれそうだね
あれももう本当突っ込み、あれをギャグとして見なければ、うん、突っ込みどころ満載なんだよ、
うん、
教頭先生っていうところもそうだし、うん、
うん、そういう遊び心というかさ、
うん、
もう そこ分かってくれよなって思うんだけど、遊び心とはなんだとかって言われちゃうんだろうねきっとね、
うん
うん、
まあ、このシーンはだからカットにしますけどね。ここカットしますけどね。だから非常にやりにくい。とても、
うん。文句言う人はいくらでもいるからね。
そうそうそう。今は特にね、
うん。
で、2017年が3作目で、それ以降、そろそろだと思うんだけど、実際ね、パート4がないってことは、
うん、
そういう部分が引っかかってんのかなっていう気もしないでもないんだけどね。
うん、
だし、あとはまあ携帯持ってないっていうのがね、
うんうん、
いろいろ今のご時世に合わなくなってきてるから、うん、話作るのも難しいんじゃない？
まあね、まあでも持つようにしたんだっていう話でもいいと思うけどね、
うん、まああれうまいことやってるなとは思うんだけど、
うん、
うん、ねえ、でも僕としては次の作品が見たいですね、ぜひね、
うん、
そしてキャラとしてはこんなもんかな。他に
喫茶モンデのウェイトレスは、
あ、喫茶モンデ
ミネコなんだね、名前
ミネコさん、そうそうそう、
安藤玉恵さんって書いてある。
安藤玉恵さん達者ですね、
うん、
最初コメディアンなのかと思ったら普通に
役者さん、
女優さんなんですね、
うん
うん、
顔立ちがちょっとさ東南アジア系というか、
うん、
タイベトナムみたいな感じのさ、
うん、なんかそんなこと言ってたじゃんって、彼女もまだ日本に慣れ
てない。そうそうそう、そこもうまく使ってんなと思って。
だからそれもだから今だったら突っ込まれそうな気がしてさ。
うん。
ねえ、 ギャグを分かってくれよっていう思うんだけど、
うん、
彼女まだ日本に慣れてないんだわ絶対言われるよね今だったら、うん、何事だっていう絶対怒られるよね、
うん、
俺ですらちょっとねえ言えんわと思ってしまう要注目ですね。
ね、うん、女優さん知らなかったんだけど、
うん、
多分いっぱい見てると思うんですよね、きっとドラマにいっぱい出てるから、
うん、
見てんのかな、
気づかないだけ、
うん
うん
うん、さっと見たら仮面ライダーウォーズにも出ててびっくりした。
あ、そう、劇団ペニの、
あの下品な誘い方がすっごいうまいなと思って、
うん、
あれ下手な人がやったら滑るじゃん、全然面白くないじゃん、ね、寒いじゃん、
ね、うん
うん、
いやちゃんと面白いよ、
うん、
ちゃんと面白くできてるってことはいいってこと、
そうなの、
うん、そうで、しかもあれはあの人一人の能力だけじゃなくてそのツッコミがまたうまいんですよ、
うん、間がね、
大泉さんの、そうそうそうそう、あの二人のこう息がちゃんと合ってるから成立してるってのもあるんだけど、
うん、
まあうまい、両方ともお二方とも他者なんですよ、だから、うん、素晴らしいと思ったな、見事です、
うん
うん、
でもそこのちょっと違うけど、よし見事だなって思ったのが2作目の、
うん、
あの腹刺されて、
うん、
ベッドに寝てる時に剣王に来た看護婦さん、
ああ
の人が最高だったもう流れるようにパンパン叩いて、太陽系突き刺して、
うん、素晴らしかったね、あれ、
そう、あれがすごく素晴らしすぎてちょっと感動しちゃった、あそこは
看護師
腹刺されてちょっとじゃないな入院なんかしなくていいのよ、ね、ちゃんとなんか点滴揉んでうまく流れるようにして、ささっと体温計口に刺して言うこと言ったら、さっと体温計見てまた来るからねみたいな、ヒューッと去っていく
で、しかも何気になんかお菓子食べていくんで、
そうそうそう
そう
すっごい一連の流れが素晴らしかった、
そうそうそう、
うん、
はいはいはい、めっちゃ出てんねこの人も
、うん、
吉本さん、吉本直子さん、
うん、
うわ、光る光るね、あのシーンだけだもんね、
そうそうそう、
あの一シーンだけだけど、ああやって光る演技をしている人っているのよね、
うん、
素晴らしいよね、
うん、
だからちょっとね2作目で今更だけどちょっと思い出しちゃった、あれがあまりにも見事だったんで
まあ、キャラとしてはでもそんなとこですね、
うん、
3はそんなとこかな、うん、
逆に3の方が少ないのかな、登場なんか、まあね、日ハムの監督さんが出てたりとか、札幌市長がそのまま出てたりとか、
うん、
うん、あったけど、
あれもだから北海道の、
うん、
あの映画は結構町おこしにもなってるので、
うん、
それでだろうねきっとね、
うん、
うん、
ぜひぜひみたいな感じなんだろうね、うん、きっとね、
きっとコロナ明けてもう一回新作作ってね、町おこししてくれることを祈りましょう、
うん、ね、
そうっすね、うん、うん、そしてスタッフとしては監督さん吉田照之さんですかね、
あ、一人、ピュアハートのマネージャー野間口さんがやってた、
はいはいはいはい、
あれもなんかうさんくさいマネージャーって野間口さん多いよなって
この人もドラマいっぱい出てるもんね、
ピュアハートのマネージャーは
野間口徹さん、この人もね本当に
このカタログの中からお選びいただきます、
そうそうそうそう、そことか、うん、いやさすがだなと思っちゃった、ね、あの言い方、うん、
だから本当にだからバイプレイヤーもそのキャスティングの妙というか、
うん、
外れ役者が一人もいないというか、
うん、
妥協してこの呼んできた役者さんみたいなのが全然いない、
うん、
で美男美女の名のある人ばかりをこう集めて作ってるドラマとはもう全然違う、本当に芝居ができる実力者ばかりを集めて作ってるドラマって感じがやっぱするよね、
そうね、
うん、で結果その方がやっぱりいいものができるっていうさ、
うん
ね、
うん、
そうね、全ての映画ドラマ制作者がプロデューサーがそういう風なね、そういう心意気の持ち主だといいよね
、ま、作品によるかもしれないけどね、
まあ、なんなアイドルみたいなのばっかり集めた映画なんかもうクソ面白くもなくてさ特に今はアニメ業界がその傾向が強いような気がするんだけど、すごくどう思う？
どうかな。いや、
多分それはちょっと去りましたね。
うん、
10年くらい前が一かな、ひどかったのは深夜アニメが活発化しだした頃ってもう美少女アニメ多かって、
うん、
その時はもう本当にお芝居やってきましたかっていう子が一人じゃないから、うん、いっぱいいるからもうきつくてきつくて仕方ないっていう
芝居できなくてもいいから可愛い子とりあえず出しときゃいいだろうみたいな作品は、
うんうん、
ちょっと前は多かったけど今はそこまでじゃないね。
そうじゃない、うん、だといいんだけどな。そのモデル上がりさんばっかりを集めるさドラマとかも見てらんねえもんな、
うんうん、だから今は本当に勝手な想像するとやっぱそこで出たとしても次に続かないから、
うん、
出る子たちもなんか意識が変わってるのかなって。変な話、過去の人に学んだっていうか、
うんうん、出る子たちもそうだし見る側も飽きちゃったっていうのもあるんだと思う、
うん
うん
う
ん、
ずっと世の中は健全な方向に向かってるってことだけどな、それって、
うん
うん、
そして我々にもチャンスがあるってことだと思うんだけどな、それは、
うん
うん、どんなに叩こうと潰そうと本当に力のある人は出てくると思うんだけどね、
うん、
そうありたいもんですな、
う
ん、
そうですね、
うん、
いやでもこのドラマを見ていて本当にそれをね感じました、私、
うん、
本当にね名のないね橋役でもすごく光るものを持ってる人がいっぱい出てくるので、
うん、
うん、
こうあってほしいですな、
ね、
うん、
まあ監督吉田照之さん、原作が
東直美さん、うん、
そして
北海道の白石区なんだ出身が、だからか、うん、
やっぱ北海道か。そして脚本古沢亮太さんですね、うん、音楽が池義弘さん、
うん、
ジャズっぽい音楽がずっと流れてるんだよね、
うん、
で東映と、
うん、
受賞歴第41回日本アカデミー賞主演優秀主演男優賞で大泉洋さん、優秀助演男優賞松田龍平さん、優秀助演女優賞北川景子さん、取ってんじゃん、
うん、
いやそうだろ
う、うん、これそうなめですよねこの回ほぼ、
うん、
本当だね、
うん、うん、そらそやでおもろかったもん、
うん、
でブルーレイと DVD が出てますよと、うん、あとは名探偵コナンの、80巻エピソード名小五郎はバーにいるが本映画をもじっているほか、名探偵図鑑にすすきのの便利屋として大泉の絵が掲載されているとってところですかね、
うん、
はい、
ぜひ続編を、
うん、
そうですね、うん、
ってとこですね。
あんまり邦画を見ない私が結構本当に楽しかったです。
うん、
うん、
僕も同じく邦画大好きですけど、
私次のヒロインに選ばれるように頑張んないと。
いや、もしは。モンデがね、モンデ潰れたらね。そうそうそう。まずいもの出す店の店主とかって結構似合いそうだよね。
ひどいわ。
ひどい。
いやいやいや。
うん、こうやってね。
まあ、そんな感じで続編希望。
うん。蓄積していけば、私とユノッチさんで、加藤孝さんをどれだけ請求できるかがかかってくるので。
いや、わかんない。いやいや、わかんないよ。でね、私たちファンなのでぜひ続編希望しております、はい、楽しみにしてますってことですね、はい、
うん
うん、今日は、探偵はバーにいる3について、お届けいたしました。
はい、
はい、
はい、それではまた来週。
また来週、はい、また来週。